祈る教会の第四の特徴は、印と奇跡が切に望まれることです。奇跡を経験する自発的な祈りは、信者たちを特徴づけます。聖書は、真剣な祈りがなされたところは必ず、主なる神が奇跡をなしてくださったとはっきり言っています。祈りに対するあらゆる答えは理解できない奇跡です。私たちが真剣に祈るならば主は大いなる御業でもって答えてくださいます。それはエルサレムに送る信者たちの経験でした。三十節。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの皆によって印と不思議な技を行わせてくださいと。この祈りは聞き届けられたのでしょうか。その通りです。主は奇跡を成してくださいました。奇跡の時は過ぎ去ったという人々がいます。しかしこれは大きな誤りです。私たちの祈りに対する答えはすべて神の奇跡なのです。主なる神が行動してくださるから、今日もなお奇跡が起こるのです。四つの福音書と使徒行伝の中で、私たちは多くの印と奇跡について読むことができます。確かに主イエス様が約束されたメシアであり、彼の弟子たちが本当の弟子たちであることを証明するために多くの奇跡が行われました。それですから、使徒の時代は印と奇跡の時代だったのです。私たちの時代は次の御言葉によって特徴をつけられています。コリント第二の手紙五章七節に、確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいますと書いてあります。確かに私たちは見るところによってではなく信仰によってで歩んでいます。主は奇跡を通して私たちをあらゆる苦しみから解放したいと思っておられるのではなく、あらゆる苦しみにもかかわらず私たちを高め強め、それによって主に近づけたいと願っておられるのです。しかしそれは主が今日奇跡を行うことができないということを意味するのではありません。一つ一つの神聖は全く主なる神の成したも奇跡です。そして主は一層多くのことをなされてたいと願っておられるのです。しかし主は私たちの不信仰と祈るのをやむるによって両手を縛られてしまうと奇跡を行うことができません。私たちは心を一つにして祈ると奇跡が起こります。すなわち人々は罪を認めざるを得なくなり、主イエスの身元に酒どころを求むようになります。信者たちが祈ると全く不可能なことが可能になります。祈る教会の特徴は何でしょうか。印と奇跡が祈りの中で認められます。そこに 恵みの奇跡を経験する自発的な祈りがあるのです。しかしただ単に霊的な領域においてだけではなく、物理的な領域においても主は奇跡をなされたいのです。主にとっては肉体上の癒しをなさることもちっぽけなことです。創世記18章14節に、主に不可能なことがあろうかと書いてあります。主に不可能なことがあろうか、いいえ、決してありません。主は何でもおできになるお方です。主にとって不可能なことはありません。主に全く信頼しましょう。教会の兄弟姉妹が祈ると、主は答えてくださり、大いなることを行ってくださいます。主は生きておられ、答えてくださると約束してくださいました。祈る教会の第5の特徴は、聖霊が主イエスを啓示することです。信者たちはただ主イエス様だけに喜ばれたいという自発的な目的によって特徴をつけられています。エルサレムの信者たちは心を一つにして祈りました。すると期待しなかったことが起こりました。31節に、彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一度は聖霊に満たされ、御言葉を大胆に語り出したと書いてあります。神の御霊に満たされることは彼らの祈りの結果でした。しかし彼らは聖霊に満たされるのためには祈りませんでした。彼らの祈りの目的は次のようなものだったのです。さらに一層あなたの御言葉を述べ伝える勇気を私たちにお与えになってくださいと。彼らの切なる願いは次のようなものでした。あなたに従順であることができますように、私たちをお助けください。あなたに喜ばれることができますようにと。神の御霊の目標は次のようなものです。ヨハネ伝書6章14節に、御霊は私の栄光を表しますとあります。イエス様はこういうふうに言われたのです。御霊は私の栄光を表します。この御霊と一つにされているものは御霊と同じ目標を持っています。すなわち、どんな代価を払っても主イエス様だけが中心となり、主イエス様にだけ喜ばれたいのですと。主イエス様の栄光が現れることが大切なのです。ですから主は広く知られなければならないのです。しかもできるだけ早く知られなければならないのです。できるだけ多くの人が福音の聞くべきであり、できるだけ多くの永遠の実が結ばれるべきです。祈る教会の第6の特徴は、神の御言葉が力強く述べ伝えられることです。罪人が救われるという自発的な祈り求めが信者たちを特徴をつけています。